こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。ブラジルについて3日目、私たちは日系キリスト教連盟研修会に招かれてまいりました。研修会場はサンパウロ市を見下ろす高台にありました。
その前庭ですね、ユーカリの木立の美しい前庭で熱心なリスナーでいらっしゃる高島房本さんにお話をお伺いしました。その庭からはサンパウロ市が一目に見えまして、まあ大きな都市で、そこでもまた驚きました。
それでは先週に続きまして、高島房本さんとのインタビューをお聞きください。
今日のサンパウロは朝とても美しい日の出を見ることができました。素晴らしい朝の光が窓から差し込んできたんですけれども、今ちょっと曇り空です。そしてこのキャンプ場のですね、すぐ横にあります、これはユーカリの木ですね。まっすぐに上に向かって伸びております。このユーカリの木の下のですね、ちょっとしたセメントの板がありますが、その上に、座って今、高島房本さんにお話をお伺いしております。ブラジルの冬ということですけども、ちょうど気候の朝のような感じで、ちょっとひんやりとした、逆に言えば非常に爽やかなブラジルの冬ですけれども、こうなんですか？
だいたい、今は、寒い時でありますけれども、今年は暖かいような毎日が続いております。
私たちが風邪をひかないように暖かくしてくださったんですね。どうもありがとうございました。
はい、尾崎先生が赤道から暑いのを持ってきてくださったという私たちも話しております。
さて、終戦50年ということですけれども、はい、終戦のその時私はどうだったんでしょう。
今年は終戦といえば、聞こえがよろしいございますけれども、敗戦50年ということで、私自身がいろんなことを、この過去を振り返って、この考えさせていただいておりますが、神様のこの憐れみによって、ただいままで生かしていただいていることを、痛切にこの反省して感謝しております。終戦の50年で一番、重大なこの思い出は、1945年の8月6日に、この D29 が運んできました、この原子爆弾の第1号が広島に投下されたことでありますが、ちょうどその第1号のリトルボーイという名前をつけた原子爆弾は北九州にこの投下する予定であったことを後ほど知りまして、本当にこの驚いたのでございますが、ちょうどその時私はこの下関要塞司令部から第五航空軍司令部の方に転属しておりまして、熊本におりましたけれども、 いろんなこの食料や弾薬、飛行機をこの阿蘇山のこの麓に穴を掘って、その中に格納して、する仕事をしておりました。ところがその機材がとても足りませんで、西部軍を通して、北九州の小倉の造兵所にこのお前、高島少尉でございますが行って、その取ってくるようにと言われまして、私を使わされておりました。8月の5日につきて6日の朝、このちょうど造兵所の中にいるときに、毎日 D29 がたくさん定弾を組んでやってきておるのに、その日は2機しか来なかったんですね。そしてその1機がそのリトルボーイを積んだ、原爆第1号のですね、この飛行機でありました。そしてそのあの頃はレーダーはありましたけども、アメリカ軍でさえですね、この原子爆弾が3発しかなかったんですね。
警戒警報、警戒警報、もう毎晩のようにですね、サイレンがうーうーとなるのが、あれがあの確か空襲警報ですよね。サイレン覚えてらっしゃいます？
はい、覚えております。
警戒警報は、
警戒警報はですね、この大体5分ぐらい前に鳴らしまして、そしてその大体ですね、この連続的にですね、この30秒か1分ぐらいこう鳴らしますね。そしてこの空襲警報になりますと、この断片的にですね、このバーバーという鳴らします。はい、
その警戒警報、空襲警報を高島さんお出しになってた方でしょ。
あの司令部でですね、そのボタンを押す係もしたことがございますね。
あれが来ると嫌な気分ですよ。
はいはい。
ね、
そういうこと
で、ね、で敵機がやってまいりました。私のところは関門海峡下関市でしたから、はい、毎晩のように敵機が来るんですけども、単照とサーチライトでこう十字に捉えましてね。で上の方を見ますと真っ白い機影が見えるんですよ。それで今度は地上の方から高射砲で撃つんですが、中に入っている照明弾が途中で消えてなくなっておりましたけども、あれはどういうことなんでしょう。
は
い、
最初の頃はですね、この古い口径7センチの高角砲しかございませんでした。それでそういうぐらいで1万メートル以上飛んできますので届かなかったんですね。それでも何にもなりませんでした。それで、しまいには、鳥羽田の牧山というところにですね、高射砲集団が来まして、12センチ高角砲ですね、約倍にはなりませんけども、1万5千ぐらいまで届くのができまして、それを備えておりましたので、相当ですね、威力がありまして、B27 が随分撃墜されましたですね。B29 は山口県の宇津木とかそういうところから飛び上がった飛行機からですね、飛び上がって豊後水道を北上してくる飛行機を待ち伏せするんですね。1万5千から2万ぐらいの上空に行きますのに3分以上かかるんですね。ですから上に上がって待っているわけです。でその1万メートルちょっとで来るのに上から突っ込んで、それこそ神風攻撃をするわけですね。飛行機にですね、まあそんなことをやっておりました。それと同時に与田司令部の方ではもう何分ぐらいうちに来るって言ったら、その時の風向きでこのタールですね、コールタールを燃やすんですね。それで煙幕を張ります。でそのコールタールをこの8方に置いて、四方っていう八方で、ね、置いておきまして、風向きによってですね、その北九州関門全部を覆うようにするんですね。それで頃は原子爆弾がこの地方砲によってですね、3発ありましたけども、1発は運んでくる途中でフィリピン海溝で日本の潜水艦に沈められたんです。巡洋艦に1発飛んできておりまして、2発しかないかと分かっておりましたんで、それでその2発出しかないから、とにかくそれをこの関門北九州の重工業都市に落とせないようにしましょうというのですね。それでもうすぐに その時の風見によって煙幕を炊きましてね、覆うようにして、うん、そういうことで、またぐずぐずしてますと、今度は新式の放射砲で届きますから、危ないから、ぐずぐずしておられなかったんですね。それ、レーダーはもちろんありましたけども、レーダーを使ってはいけない、肉眼で見て落とせっていうような、この命令があったんですね。軍の方から、それでマッカーサー総司令官からそういう命令があって、パイロットがこう探しているうちに、どんどんその上からこの特攻機が落ちてきますし、降りてきますし、降車砲が落ちますし、もうちょっと危険を感じたらですね、この広島に行って落としたわけですね。で、2回目に来ました時もやっぱりあそこに来ました、コブラに。そして同じように、探しておりましたけども、その時も同じような状態で長崎に行って落としたんですね。
もう新型爆弾ってことは分かってたわけですか？
もうそれはもうアメリカでですね、実験してもすごい威力があって、マッチ箱一つぐらいのこの大きさなので、戦艦長門が強沈するんだというような、そういうこの威力のある爆弾で、原子爆弾とは言っていませんでしたけれども、私たちも知っておりました。
噂ではね、聞いたことあるんですよ。曇っていたので関門海峡を落とさずに他の町に行ったということですか。
人工的にですね、やっておりましたですね、はい。まあ、その時ですね、それでもちょうど武装兵所に行っておりまして、この上を見てましたら、そこをずっと通っていくのが分からずに、ね、回って探してるのが、あのところでやられておりましたらね、今はもう50年前にもう死んだわけでございます。先生もあそこにいらっしゃったら、やられてますよ、下関でも。こっちの海の側でしたらね、山の向こうでしたらいいですが。
ところで、その敵機がですね、やってきたのは、機雷を落としに来てたわけですけれども、はい、B20 君は、はい。ところが、ある晩ですね、エンジンを止めて、低空で、はい、そうするとレーダーにもかかりませんですからね、はいはい、それでやってきたのが分からなかったんですね。一度来ましてね、引き返していったから、空襲警報解除になったんです、はい。で、みんなが安心をして着替えて、またベッドに寝た真夜中、エンジンを止めて低空で来たと見るやね、焼夷弾ですよ。油を落としましてね、焼夷弾を落としますから、まあ、木と紙でできた家ですからよく燃える。
はいはい、そうですね。
私たちは火の海をね、私小さい弟がいたんですけど、弟の手を取って、山に掘られてる防空壕に逃げていきましたね。母親がとにかく逃げろ逃げろ、防空壕に入れって言うんで、弟と二人でその燃え盛る町の中をね、逃げて防空壕に行って一晩過ごして、明くる日の朝、もう空はグレンのほのほですよ。目が開けられない、そのあれで煙でね、はいはい。でも母親がその探しに来ましてね、ああ生きてたかなっていうんで、そういう時を過ごしたその後でした。
そうでしたか。あれこれ、
トタン屋根一枚で、下はね、みかん箱、はいはい、それで夏の暑い日をね過ごして、はい、で食べるもの十分ないし、はい、で食べたものでやっぱりお腹壊しまして、夏でしょ、はい、だから下痢して、おそらくセキュリティがエキリだったんだと思いますけどもね、そんな時私過ごしましたから、あれでまた新型爆弾を落とされたら、もう元も子もないで
し
ょ
うね。はい、そうなんでございましたね、本当に。まあ、お互い様に、この、本当にこの不思議な、この神様のね、このお恵みによって支えていただきました。
あの時に命拾いした二人がこういうブラジルで会おうとは。
本当にそうですね。
50年前の話でございます。
そうでございます。そして広島行って、今の、原爆平和記念パークのあるところで落としましてね、その時に私の友達があそこ第5師団なんですが、5師団の11連隊って連隊がございましてね、師団司令部は広島城に今の平和公園のところにあったんですね。ちょうどその天気が良かったから外に出てこう眺めてたそうですね。そしたらそのベネジクがやってきてですね、こう見てたら閃光がして、しばらくして、ものすごい音がして、20メートルほど吹き飛ばされたけど、ちょうど城の後ろにおられたんですね。吹き飛ばされただけで、このちょっとこっちかこっち忘れましたけども、こう、耳とりがこんなんて焼けただれておりましたね。ところが、それだけでね、手もちょっと焼けておられましたけども、死なないで生きておられました。で、それで戦後、2人でこのいろんな まあ、いろんな、建築関係の仕事をですね、個人、小さなあれはしておりましたけど、こともございます。私としてあの先生、町田の、神奈川県の町田の方にいらっしゃったんですね。私、軍隊 の兵器、学校というのが、技術部の兵器学校というのがありまして、それは神奈川県の、あれはですね、あそこは、町田のこっちの相模ヶ原の淵野部というところがあります、そこに士官、陸軍士官学校の隣がそうでした。そこで1年間勉強しましてね、そしてそれを卒業して公私看護婦に合格したもんですから、下関に養成所に行かされたんです。
淵野部には米軍の弾薬庫が戦後ずっとありましてね、
片島公園の養成所のあったところも米軍が入ったそうですね、はい。そして私がこの行ってですね、見たら私の掘った穴はどうなったかと見に行きました。そしたら管理している方がですね、案内してくれましたけど、米軍が埋めてしまってました、全部。ちゃんとあそこにこの勝山城のところのですね、この歴史が書いてありまして、で戦争時は要塞資料部に使われたって書いてありました。
歴史が残ってます。
懐かしかったです。はい、今は天守閣はなかったですけど、今は鉄筋コンクリートの天守閣を、ね、作っておりますね。まあ、いろいろな、まあ、敗戦50周年を迎えてですね、いろんなことがこの、まあ、思い出しますね。
お互いにそういう経験の中を通ってまいりましたけれども、本当に人生何が起こるか分かりませんが、そういう中で与えられた人生、やっぱり自分にこう与えられたものだという気持ちで、これを何らかにこう役立てたいという気持ちはありますですよね。
その通りでありますね。特にそのクリスチャンに、お救いに預かってからの私はそうですね。それまではもう、この短い太く短くもう生きてきたんだから、今後もそうしようと思ってましたけども、それは間違いであることを示されましたですね。
原爆の起承人の藤田マリアさんも、やはりそういうふうに自分にもうもらった命だから、これを役立てたいということで養老ホームでね、奉仕なさっておりますし、そういっぺんそういう思いをしますと、本当に命のありがたさってものがもうしみじみと感じられるわけですよね。で、高橋さんはそういったところで今教会にご奉仕をなさってるわけですけども、どういうふうなご奉仕なさっていらっしゃいます？
はい、今私、入信させていただいて、ま、もうすぐにですね、もう先輩のこの、この、信者の方々にですね、この神道伝道ですね、チバニアとかそのブラガンスパルスとか、まあ、いろんなところにお供して行ってたんです。その時に、まあ、そのいつもですねついて行っておりましたんで、これがやっぱりこの一番緊急なこの仕事であるということが分かりましたんで、その方からもう亡くなった方がたくさんいらっしゃるんで、そのうちに車も与えられましたので、この私が今度はこの他の方を、教会の方ですね、一緒に行っていただいて、それでもう日曜日の午後は夜までいつもあちらこちら行きました。そしてその頃フリーの伝道団というのがありまして、信徒だけが形成したですね、団体でありました。武器先生が少ないし、働き人が少ないから、というんで、それにさせていただいたんです。入れていただいて。そして、まあ、ずいぶん、そうですね、このパラグアイとか、あちらの方も行きましたし、まあ、前には1年に1回ぐらいいつも行って、来月また行きますけど。
まあ、教会の足となり、ね、口となり、また手となりね、することはいくらでもあります。
今は、本当に足だけですが、昔は、まあ、口にもなっておりましたし。
いえいえ、高島さんの祈りは恵まれますよ。ちゃんと口もね、ご奉仕に役立っております。
私が、酒やけ普通になって酒飲んでおりましたので、そういう酒で、その、暗い、状態になっている方が日本から戦後いらっしゃった方がたくさんいらっしゃるんだね、そういうところに行ってどうしてもそのことがこの障害になってご家族の方が皆さん暗い生活していらっしゃる方がたくさんございますんでね、また近くにあるんですね、それで神様はそこに行かそうと思ってこのようなものをですね、使わせてくださって選んでくださったんだと、しかもその昔からそれをご存じだったんですね、神様。本当にそのことを思います。
さて、アンデスの恋との出会いはどうなんでしょう。
その頃ですね、やはりアンデスの恋から大崎先生夫妻が、日本語で、毎日ですね、1時間の放送していてくださるということを、どなたでしたかな、お聞きしましたんで、もう忘れましたけども、それでですね、私も短波ラジオはございませんでしたけども、短波ラジオを求めまして、そして、教えられた当時に、周波数を合わせましたら、本当によく聞こえてですね、この短波ラジオ内の放送よりももっとよく、日本語放送をやっておりましたけども、それよりももっとよく受けることができまして、それからずっとですね、もう、お聞きしておりますけども、どっかに行ったりしますので、その遅れたりしたら働いておりましたので、遅くなって帰って聞けない場合もありましたけども、今までやっぱりですね、もう時間になりますとスイッチ入れてお聞きしております。最近はちょっとですね、ブラジルの短波が妨害短波みたいなのがありましてね、なかなか雑音が入ることもあります。だけども、朝もですね、この NHK の1時間放送がありますけれども、それにですね、この間6月の8日にこのアンデスの声で尾崎先生が録音されたカリフォルニアの藤田マリア姉妹ということが、この広島県出身のお父さんお母さんがですね、の娘さんだったんでしょうが、お帰りになって、お父さんの故郷である広島にお帰りになって、そしてその広島に、の市内に行く途中でですね、8月の6日の午前10時くらいですか、第1回のゲイ の第1号の原子爆弾がですね、広島の中心の相生橋というところですね、今平和公園になっているところが、昔は第5師団の11歩兵連隊の連兵場だったんですね、そこが今平和公園になっておりますが、その横 の太田川という橋がありまして、その川がありまして、その川にかかっている橋、相生橋という橋の上で爆発しまして、たくさんの被害が出たんでありますけども、そのマリア姉妹は車の中におられて、不思議なことにですね、守っていただいて、そして無傷で、いらっしゃったんですが、その悲惨なですね、そのありさまをこの目で見られてですね、大変なショックを、受けられたらしいございますけども、現在北米ですね、原子爆弾 この反対運動 この旗頭になってですね、働いていらっしゃることをお聞きしました。本当にNHK のその放送よく入りました。世界中にそのことがですね、もう尾崎先生の、アンデスの声にがですね、NHK で取り上げられて、それを放送された、本当に喜んでおりますし、本当に、安全の声をですね、お聞きになって、たくさんの人がですね、このクリスト教会にですね、導かれて、このクリスチャンになられた方がたくさんおられます。もうそのことを思います。私たちも、本当にいろんな 状態でこの教会にこの出席できないようなこともあってもですね、あんですね、これがいつもですね、このお聞きすることができたと感謝しています。
どうもありがとうございました。サンパウロ市をはるかに望むこの高台でですね、今日は高島房本さんに直接お会いをして、お話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもすみません。どうぞ今後もよろしくお願いします。続けてどうかその放送ですね、どうして多くの世界中のですね、日本人のために、このお働きくださいますようにお願いいたします。
はい、どうも
ありがとうございます。
アンデスの恋のリスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅。ブラジルのサンパウロ市を見下ろすことのできる小高い丘の上で、高島房本さんにお話をお伺いいたしました。高島さんは死から免れ、罪の縄目から解放された自らの命を、神の恵みにより与えられた命として、感謝しながら奉仕の毎日を過ごしておられます。南米ふれあいの旅 SCJB リスナーを訪ねて、その14回を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは
15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は11.905MHz です。
どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。